皆様よくご参拝でございます。本日も神様が人を助けるお働きのお邪魔にならないように、ほんの少しでもお手伝いを私もさせていただきたいと願いながらご用をさせていただいております。お教会に SOS の電話が鳴り響くのはだいたい夜中の1時や2時ごろでございます。夜は魂が活発になる時間でございます。ですので、お昼はなんとかかんとかごまかしてきた孤独感も夜になるとごまかしきれなくなってしまうのだと思います。夜中の電話は第一声、死にたいですとおっしゃる方が多く、0時を過ぎるとお教会にピリッとした緊張感が走ります。広信先生と交代でお結界に座らせていただきながら、祈りながらお電話を待たせていただいております。こちらが一言でも間違えたら、この方は死んでしまうのではないか、そんな緊張感から受話器を握る手からは汗が流れ落ちます。長い長い沈黙が続くことも多く、神様に祈りながら落ち着いてじっと待たせていただいております。こちらがそっと言葉にならない気持ちを言葉にしてあげる時もあります。あなたは一人ぼっちなのかな、あなたはどう思う、そう言葉にしてあげると、どんなに息を潜めていても電話越しに涙を流されているのが伝わってきます。一通り話を聞かせていただいたら、神様の話をさせていただきます。神様はあなたを助けたくて仕方がないこと、その証拠にこうしてお電話でお話をさせていただいていること、神様のお広間を守らせていただいている私にとってあなたは大切で愛しい存在であること、神様も先生も決してあなたを傷つけたり見放したりしないということ、寄り添いながらゆっくりとお話をさせていただきます。すると絶望の中に希望の光を見せてくださる神様のお働きが現れてまいるのです。先生、神様ってとても優しい方なんですね。神様って温かいですね。直接会って聞いてもらいたいです。お参りしてみたいです。そうやって神様のご愛情に触れて傷ついた魂が安心すると、死にたいという気持ちが和らぐ方もいらっしゃいます。一方でもっと聞いてほしい、もっと吐き出したいという気持ちが強まり、死にたいという思いを一層表に出される方も珍しくはありません。死にたい、死なせてくれ、より高まった魂の叫びをまた私は聞かせていただきます。ある日、信心の師匠は私にこう教え諭してくださいました。人はな、一人ぼっちの寂しさを誰にも聞いてもらえない時に命を絶つんやな。そのお言葉が今でも胸に突き刺さっております。私は目の前の氏子を一人ぼっちにさせまいと、時には声にならない声をただただ神様に祈りながら聞かせていただいております。神様は休みなく苦しんでいる氏子を救い助けたいと願っておられ、24時間お働きくださっておられます。そんな神様が人を助けるお働きのお邪魔にならないように、ほんの少しでもお手伝いを私もさせていただきたく、今日も受話器を握りしめながら電話を待たせていただきます。皆様、本日もよくご参拝でございました。